ビゲーターの今野花子です。林正孝の熱血闘魂相談所、目の前の壁を壊すヒント。この番組では様々な年代の男女からの質問や相談に、平成の侍林正孝がスコーンと突き抜ける答えをお伝えしていきます。林さん、お月さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします、
はい、さて質問に参りたいと思います。ちょっと固い質問です。自分の人生を使命感と生きがいを持って生きておりますが、ただうまくいかなかったりした時に、自分の可能性に対して本当にこの道は正しいのか、自分にはできるのかと思った時、自分自身の心の持ちようは林さんはどうされていますか、という質問です。
ほう、これは相当深いね、うん、というよりも真剣に本当に生きてるっていうのがこの質問の中からもね、本当に読み取れるよね。
林さん好みのと、
うん、まずね、まあ、この世代がね、こう 何歳ぐらいなのかな、30代ぐらいなのかな。
30代ですね、
うん、まあ、30代ぐらいでね、自分の人生に対して使命感とかね、うん、生きがいとかってこのキーワードね、うん、これをね持ってる人間ってすっごい少ないよ、
うん
うん、まあせいぜいねやりがいというのはよく聞くのよ。例えば仕事に置き換えてみると、自分の仕事に対してやりがいを持ってるかどうかなんていう話よく聞くんだけども、これのやりがいからね生きがいっていうところですごいハードルが高いのよ。要は差がある。
同じようにって思うんですけど、何が違うんですか。
そうそう、花子さん同じように聞こえる、
生きがい、
ね、
うん、
やりがいっていうのはね、ある一定の範囲内でね、自分の例えば仕事という意味に置き換えると、うん、そのフレームの中でやっぱりこの一生懸命できる、うん、楽しいとかっていう、うんうんうん、そういうような、まあ、枠組みの中である程度収まっちゃうんだよ、うん、例えばやりがいがある仕事だけど、うん、ね、うん、だけど仕事は仕事みたいな、こういうような後にやっぱついて、お昼がついちゃう
だけど、点々で、そうそうそうそうそう、
よく聞きますよね、
うんうんうんうん、でもね、生きがいって違うんだよな。仕事というフレームではないんだよね。
あ、
まさに人生なんだよねこれ、うん、だからこの生きがいというこの本当にこのワードっていうのはね、すごく重い、うん、重いっていうのは非常にやっぱ真摯に向き合ってると思うんだよね。だからそういう意味で素晴らしい人生を送ってるんだろうなというのはもう一見して分かるよねこれは、うん、そのぐらいね、生きがいっていうのはもう仕事とか あるいはもっと言うと人間関係だとか、うん、ましてそのアフターファイブとかね、うん、そういった自分のものとかではないんだよね、うん、生きるそのもの、あり方なんだよ、うん、まあ、そこに多分向き合ってでのね、まあ、質問になると思うんだけど、まあ、そういった中でも当然障害ってのはつきもんだよね、うん、当たり前なんだよね、うん、いや生きがいを持ってやってるから全部うまくいくかってそんなことなくて、うん、たまたま、まあ、その時の、その壁というのが、壁っていうのは面白いんだけどね、遠くから見ると割とあっこが壁だって分かるんだよ。山の高さ見た時分かるでしょ。
そうですね、
うん、
富士山だって分かるでしょ、頂上、うん、遠くから見ると、うん、でも富士山行って5合目だったらまだ見えるんだけど、うん、真下に行った瞬間に本当に登り始めたら頂上見えないんだからね、
うん、
そうですね、うん、
そのぐらい何か真剣にやろうと思ってやればやるほど近づいていくわけなんだよ、
うん、
で真下に行った瞬間にその高さが分からないの、これ人生。
いや、これ深いですね、そこ、
うんうん、こういう生き方をする人間は必ずこういう壁とか、うん、障害っていうのはもう当たり前のように出てくるんですよ、
うんう
ん、だからこそ人生楽しいわけよ、
うん、
そうですね。
でその時にね、大事にしてほしいのは、うまくいく人間、要はこういう障害とか、はい、壁を乗り越えられる人間っていうのは、うん、ちょっと一歩引いてみるのね、うん、見ながら
引いてみる。
真下に行ったら高さが分かんないけど、うん、一歩引いてみると、
うん、
ちょっと角度が変わるだけで高さが見えるんだよ。壁の高さが分かるわけ。分かるっていうことは、
具体的に言うと、うん、まあ、なんか障害ぶつかりますよね、
うん、
これ難しいなと思った時に引くっていうのはどういう感覚なんですか、
うん、例えば全部やろうとせずに、うん、このやらないことを決めてみたりとか、うん、やるのを一旦やめてみるとか、うん、ただみんな逆をしちゃうんだよ。障害があるとそこに対して向き合ってやろうとするんだけど、できないから跳ね返されちゃって、
はい、
厳しさを返すとかある、
うん、
後ろを向いて去っていく。
あ、逃げちゃう、
逃げちゃう、うん、だから当たった瞬間にちょっと視点を変える意味においてはね、
うん、
まあ、さっき言った意味ちょっと引いてみるっていうのは、ちょっとやめてみるとか、ちょっとやらないことを決めてみるとか、うん、 でちょっと引いた瞬間に高さが見えるから、はい、そうするとまた あんなもんだったんだってのが分かる。でやっちゃいけないことは厳しさを返して後ろを向いて去っていく、うん、こういうふうには逃げるっていうね、これさえやらなければこういうようなあのものの考え方してる人間は必ずうまくいく、
うん
うん、
これ林さんもやっぱこうね業界を変えるとか、あとはこう日本を変えていくとかっていう中で、うん、その志でやっていった中でその壁の中で、うん、いやこれは難しいかなとか自分できるかななんて思った時ってあるんですか、うんうん、でまたそれを乗り越えるためにはどういうふうなこうリセットをしたりとかってするんですか、
うん、いやもう何回もあるよ、うん、まずね、うん、で何回もあるっていうのはそのよくまあ人からは林さんで悩みないですねとかね、うん、障害とかないんじゃないですかよく言われるんだけど全然違っててね、うん、志が大きくなればなるほど、うん、自分だけではどうしようもないわけですよ。人のサポートが必要なわけよ、うん、例えば一番簡単に言うと自分の目標の設定、うん、営業の目標だったら営業の目標あるじゃない、うん、それをやるのは簡単なわけよ、うん、自分だけだったら、うん、でもそれが例えば、うん、営業の書とか、うん、あるいは支社とかなるとその目標を達成するのがちょっとハードル高くなるでしょ。
ああそうですね、
人を巻き込まなきゃいけないから、うんうん、でこれが会社全体になっていくともっと高いよね、はい、あるいはそれがもっと大きいコミュニティ、うんね、一番大きいのは世界というコミュニティね、
うんうん、
これ一番大きいよね。そうすると価値観も違えば物の捉え方民族性も違うし、うん、また違うわけだよ、うん、だそういった時には障害って必ずある、
はい
うん、で何かもあり特に、まあ、僕は自分の営業だけとか自分の仕事だけっていうことでは、うん、あの多分すごく低い方だと思う。低いっていうのはあのハードルがね、
うん
うん、だけどじゃあそれを業界を通してとか、うん、何かって時には必ず出る杭は打たれるっていうのはこれはもう世の常なんです、
うん、
日本人ってのはもう素晴らしい精神性を持ったあの精神性の強いね、うん、あるいはすごい僕は民族だと思ってるんだけども唯一欠点があるとすると、うん、何だと思う。
謙虚すぎる。
ああいい表現だね。違う、妬み心があるんだよ。嫉妬心とか妬み心って日本人ってすげえ持ってるね、うん、これはもう島国のそのまあ、悪しき慣習というかな、まあ、その民族性というのかな、どうしてもずっと同じ人間と顔を突き合わせていくわけよ、
うん、
同じ地域しかないから、
そうですね、
島だったらそうだよね、
はいはい
うん、大陸じゃないよね、うん、で大陸って基本的には昔はこれはもう遊牧民族だから全部が、うん、日本っていうのは代わりにそういったその妬みとか嫉妬心ってあるんだよね。人と比べちゃってネガティブになっちゃうでね、
近いばっかりのね、
そうなんだ、まあ、そういうのがあって、まあ、そういった意味じゃ出る杭は打たれるっていうのは、まあ、日本の場合は慣習として多くてね、まあ、俺なんかやっぱしょっちゅう打たれたし、うん、でもやっぱりちょっと変えたのは出過ぎる杭は絶対打てないっていう主義だよね。そうすると言われるのはね、でも抜かれんじゃんって打たれないかもしれないけどお前ふって上から抜かれんじゃないって、だったら根を生やすしかないと、だから根を生やした本当に太い幹で出過ぎる杭だったら絶対打てないよね、
うん、
だったらそうなるにはどうすればいいかを考えるわけよ、うんうん、
その林さんのやっぱり精神性のそう強いというところはやっぱりこう大きな志があるからっていうところは大きいんですかね。
いやもともと僕は教育そのものが非常に恵まれてたっていうのが、まあ、おばあちゃんにね育てられたっていうその非常に恵まれてるなと思うんだね。でそのおばあちゃんってのは明治40年生まれで、まあ、うちは育てのおばあちゃんっていうのと、はい、自分の本当のおばあちゃんっていうのと、うんまあ、あとはまあこっちには東京に出てきた時のね下宿のおばちゃんみたいな、うん、全員明治40年生まれなんだね。不思議なことに明治40年の人の女性の感覚っていうのは尊敬する人は自分のお父さんなんだよ。ハンデをしてやる。その人たちって、まあ、当たり前だけど、ね、明治の初代もしくは下手すりゃ江戸だよね。そういう人たちのものの捉え方考え方っていうのは、うん、やっぱり、日本が本当に強くなった時代のものの考え方をしてるのね、うん、まあベースでいうとこの17条憲法をベースとした教育直後っていうことを学んでる人なのね、うんうん、そういう人たちのやっぱり人に対しての思いやる気持ち、うん、あるいは、世の中に役に立つ生き方とか、
うん
うん、あるいは男としての生き様とか、うん、やっぱすごい強いものがあってそういったものがずっとこう刷り込まれてる。だからそういう人たちの考え方ってのは自分の人生がどうこうとか、まあ、今理由に言うとね家族を大事にするとかっていうことは二の次三の次だった。 国のために何ができるかと、っていうのがスタンダードにあった時代なのね。
そこがベースなんです
ね、うん、だ多分僕の中ではそれがそのベーシックにあって、うん、だから、まあ、これは申し訳ない言い方するとその家族がどうこうとかね、うん、小さなユニットでどうこうっていうことがあんまり飛んでいっちゃうってね、うん、でも結果的にはその家族であろうが会社であろうが大事にする結果になると思う。
そうですね、うん、大きなものを守っていれば小さなユニットは必然的に守れると。
だから必然的にそこをまあ考えて生きてきた、うん、でその実際には多分自分のことだけがどうこうとかっていうことにあんまり右往左往しなくなってるのもまあ事実だしね、うんうん、あんまりそこに損か得かもないっていうのも多分そういうあの、まあ、環境で、ね、育ってきたがゆえに、あるいはそれを、まあ自分の中に生かしながらね多分今まで人生を送ってきたがゆえにね、あの多分そういうような、まあ、ちょっと対義的なね対極的なものの見方をしてるんだと、
うんうん、ちょっとまた視点を変えて僕たちのようなこの昭和の後半とか、うんまあ、平成生まれの、うん、その若者でもよしやってやろうとか頑張ろうと思うことって、うん、みんな多いと思うんですよね、うん、ただやっぱりこう途中で志半ばで折れたりとかそういう風な方もやっぱ多いんで、うん、なんかそういう方へのメッセージとしてはありますか、うん、みんな多分一生懸命やろうと思ってるんですよね、うんうん、
よくねあの言われるのがやっぱ兵役義務をもう一回、ね、復活させるのみたいなのがよく言うよね。
兵役
兵役、まあ、韓国とかの、ねうんうん、若者と日本人の今の若者の違いを言ったりとかね、うん、いろんなことするんだけど、あのあるのいいところってのはやっぱ規律があるということと、うん、あのやっぱ国という単位でものを見るんだ一回、うん、あの1年間もしくは2年間で人って変わるんだよね。
そうですね、
うん、だからまあ今からね兵役義務どうこうということをね、うん、あの当然あの制度としてやるわけはいかないんだけども、うん、歴史を学ぶっていうのはねすごく大事なこと。日本の変えられてきた歴史、本物の歴史、もっと言うと、アジアとかに、なんかよく行く？
あんまり行かないです、うん、
あのアジアとかに行ってその現地の人に本当に話を聞いてみ。どこでもいいから、フィリピンでもいいし、ベトナムでもいいし、経験することによってあるいは自分で感じることによって日本人がやってきたことが分かるから、なぜね太平洋戦争を起こしてきたのか、
うんうん、やっぱ自国の歴史は大切ですね。
そうだから大事にしてほしいのは自国の歴史ね、うん、で直近の歴史もそうだし、あとは日本の神話だよね、うん、神国というね日本の歴史の中のどうやって作られてきたのか、うん、何を大事にしてきたのか、どういうふうな国をずっと作り上げてきたのか、うん、世界で一番一国として長いっての知ってるかな。こう
中国
おってと思うじゃない、
4000年の歴史とか
言うじゃない、あれは中国ってのは、ね、あの大陸として民族はそこにいるというだけだからね、国としては一国ではないからね、うん、日本っていうのは今、後年っていうんだけども、うん、2674年なんです。これ今全世界の中では一番国としては長い、実の国
ということは何ですか。じゃあそういう精神力の強さを持ってるんだということを言い聞かしたり、そういうことを思いながらまたこう挫折しそうになった頃を立て直すっていう、そんな感覚なんですか。
うん、だから DNA を自分たちは持ってるんだってことをもう一回再認識してほしい。歴史を学ぶことによって、あるいはそういうところに行ってみてね、自分で触れてみることによって、うん、そういったことを学んでもらうと日本人としてのやっぱりこの誇りっていうのね、うん、もう一回この蘇ってる。その中で自分たちがやってきたこと、自分たちの先祖をやってきたこと、うんうん、国に対して残してきたもの、あるいは世界という市場の中でやってきたこと、よくわかる。
そうですね、うん、林さん、大月さん、ありがとうございました。この番組ではリスナーの方々からいただくご質問を募集しています。自分の人生や日本、社会のことなど林正孝に聞きたいことをどしどしご応募ください。 Facebook も立ち上げましたのでぜひご覧ください。それでは次回もお楽しみに。